翌朝目覚めると、すでに彼女は起きていて、朝食の用意をしていた。大丈夫なの？体調はどう？まだちょっと頭痛があるけど、昨日よりは楽よ。無理しないでいいのに。朝食は僕が作るから。うん。でも、こうやって動いていた方が気が紛れるし。僕は顔を洗い、歯を磨くとテーブルに座った。その、記憶の方はどう？特に何も。昨日と同じね。彼女はミートボールとスクランブルエッグの皿をテーブルの上に並べた。お弁当と同じメニューなんだけど。構わないよ。いつもそうだし。でも、よく僕がお昼は自前のお弁当を食べてるってわかったね。水切りラックの中にお弁当箱が置かれていたから。ああ、そうか。もう食べちゃいます？ユージが起きてから一緒に食べるよ。いつもそうしてるから。なんだかあまりにも日常的すぎて、僕は昨日もその前の日も今日と同じようにこうやって一日の始まりを美穂と共に過ごしていたような錯覚に囚われていた。彼女はハンドタオルで手を拭うと、僕の向かいに腰を下ろした。以前勤めていたフィットネスクラブのロゴが入った萌木色のトレーナーを着ている。これも彼女がいつも着ていた部屋着だった。長い髪をポニーテールにまとめているのも変わらない。髪が多い彼女は頭頂部に近い随分と上の位置で尻尾を束ねていた。それもまた以前の彼女のやり方だった。その髪型、と僕は言った。懐かしいな。僕の言葉に彼女は少し考えるような表情になった。じゃあ、ポニーテールにしたのは久しぶりだったのかしら？あ、と僕は言って、それから、いや、と続けた。お料理するのに邪魔だから、まとめてみたんだけど、そうだね、うん。そういえば、そうかもしれない。そうだよ。嘘が下手というより、これは記憶力の問題なのだろう。僕は彼女に嘘をついていることをすっかり忘れていた。うろたえた僕を見て、彼女が怪訝そうな顔をした。なんとなく変なんだけど。何が？あなたが、あ、と僕は言って、それから、そう？と続けた。大丈夫だよ。僕は言った。どこも変じゃない。まあいいわ。と言って、彼女は、ふう、と、ため息をついた。ここで私は、毎日、料理していたのね。あなたや、ゆうじくんのために。彼女は、油だらけのコンロや、水垢に変色しているシンクを見つめていた。まあ、そういうことになるね。コンロの脇の壁には、僕が初めて、そして最後に、ポテトフライに挑戦した時につけた焦げ跡があった。油をコンロにかけていることを忘れてしまっていたのだ。油は 信じられないくらい大きな炎を上げていた。僕は逆上して、バスタブの残り湯をバケツに汲んで炎にぶちまけた。言うまでもなく、それは間違った行為だった。激しい爆発があり、そして奇跡的に炎は消えた。ケツズミみたいなポテトフライが散乱する中で、僕はあまりの出来事に発作を起こし、気を失いかけていた。3ヶ月ほど前のことだ。